先日の16日は敬老の日でございました。多くの高齢者の皆様がお祝いされたことと思っております。本市でも70歳以上が7700人以上となっております。65歳以上は4人に1人が高齢者で、騎馬戦型といわれる3人に1人の高齢者となるのもですね、もうあとわずかのことだと思います。高齢者が住みやすい町づくりをいたしますと市長は敬老会の、ご挨拶の中で、おっしゃられていたと思います。分かって、今までに勝って経験したことのない超高齢社会への対策が急がれております。医療保険、社会保障はもちろんのことですが、もっともっと私たちの身近な普段の日々の生活の中に、多少の不満を持っていらっしゃる高齢者が多く見られます。私が初めて議員に当選したときに、あなたは重箱の隅をつつくようなことを言ってほしい、そういうことに取り組んでほしいと、私に言われた方がいらっしゃいました。それがあなたに求められるみんなの期待なんですよというふうに言われたんですね。その時はですね、まだ若かったですから、どういうことなのかちょっと理解ができかねるところもありましたが、10年経った今、ああこういうことだったんだなと、思っております。まあ一般的に言えばですね、小さな小さなことで、何このくらいのことというようなこともございますが、その立場になれば大変苦痛になっている、まあ、どこかで誰かにどうかしてほしいと、そういう悲痛な願いを持っている高齢者や障害を持った人が多数いらっしゃるということです。通告いたしております3県にも、健常者にとっては何ともないことなんですね。はい、本当にこんなことというようなことなんですが、1軒目の道路の白線が薄くなったり消えたりしているということはですね、年を取りますと、白内障とか緑内障が進んでまいりまして非常にこう目が不自由になっている方が多ございます。その方たちも運動不足解消のためにですね、ウォーキングをしたり日々の、買い物に行ったりなさっているわけですね。その時に白線を目安に歩いていくということだったんです。これもですね、聞いてみないと分かりませんでした。白線を頼りにウォーキングをしていると、買い物にも行っていると、しかしそれがだんだん薄くなったり、その消えたりしているところがある。まあ、その目のですね、病人病状が進んだということも考えられるんですが、そういうふうな生活をしている人にとってはですね、白線というものは本当に危険から、身を守る命綱みたいなものだったんですね。道路ができた当初はですね、きれいに白線が書いてあったわけですが、その後何の補修もされてなくてですね、とうとうウォーキングもやめて買い物に行くのも回数を減らしているというお話があっておりました。市街こう島内の全部の道路をそうしてくださいというのは、これはかなり無理があることだということは十分承知いたしておりますがですね、せめてそう市街地近辺ですね、市街地町に住んである方がウォーキングされるというのは、30分限度だとぐらいだと思うんですね。3、40分、そこら辺の白線のやっぱり、チェックはすべきではないかというふうに思います。2件目がですね、舗装の、段差ができているということなんですね。特に水道工事の後、皆さんおっしゃられるのは、道路の工事をするときに水道工事も一緒にできないものかと、せっかくきれいになっている舗装をまた切り割ってですね、水道工事をしていると、そういうことができ、そういう無駄なことはしないでほしいというのもありますが、これは行政の縦割れでですね、なかなか、そうはいきません。で、道路を切り割って水道工事をなされているわけですが、工事が終われたときはきれいに舗装ができているんですね。でも時間が経つとやっぱり段差ができているわけです。そこで困るのが、 セニアカーではなくてですね、手押し車で歩いてらっしゃる方です。その手押し車にですね、全個体重をかけて前かがみで歩いていかれるものですから、その段差がよくわからなかったり、道路のこう陥没しているところがですね、見えにくかったりして、そこでその手押し車が非常に安定性が悪い、セニアカーに比べればですね、安定性が悪いわけですね。で、その手押し車がひっくり返るもんだから、自分も転んで怪我をしたとか骨折をしたとか、そういう目にあったっていう方がまあまあ聞いてみるといらっしゃるんですね。だからその舗装の段差、道路の凸凹陥没しているというところのやっぱり補修というのも取り組んでほしいというお話がございました。3件目もですね、聞くまで全く分かりませんでした。私たちは福岡の Z ホイールの待合室に長時間腰掛けることがないんです。時間ギリギリとかですね、まあ長くても30分待つぐらいで行くわけですがね、福岡の病院に通院なされている方、この方々はですね、病院に予約して行かれますので、12時過ぎぐらいに診察が終わって来られるわけですね。で、体調がその健常者のようにありませんので、街をうろうろするとかショッピングをするとかいうことはもうきついからなさらないわけです。そしたらそのまんまその3時台の Z ホイールで帰ろうと思って、あの待合所に入ってこられるんですね。そしたら2時間も2時間半もあの硬い椅子の上に腰掛けていなければならない、まあ、横になることもできない。だからあの椅子をなんとかもう少し柔らかいものに変えてほしいというような要望でございました。もう全部といったら清掃の関係でですね、無理があるかもしれない、それならせめて優先席でも作っていただきたいというのが、悲痛な願いでございました。まあ、これはですね、この3件はですね、私が、まあ、敬老会前に高齢者の井戸端会議の中でお聞きしたお話なんですが、この3件に対してはですね、まあ、できますならば早急にその解消するように取り組んでいただきたいというのも一つです。しかしですね、今この方々のお話を聞いてみますと、こういったことをですね、どこで誰にどのように言っていっていいのかがわからないという後期高齢者の方々なんです。まあ道路とかですね、そういう白線とか、まあ、身近なことは地区の自治公民館長さんあたりに言ってもらえませんかと、そうすれば伝わりますよと、いうお話もしたんですが、自分の公民館の区内ではないとおっしゃるんですね。それがですね、だから隣の公民館 の地域である、もうわざわざその隣にまで言っていかれんと、だからどっか誰かこういう話を聞いてほしい、いう場所が欲しいっていうのも一つの願いでございました。まあこの件に関してですね、市長はどのようにお考えかをお伺いいたします。
はい、今西議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、紹介しよう。
7番、今西議員のご質問にお答えいたします。先日は石田の敬老会大変お世話になって、まさに議員おっしゃるように、高齢者の方に優しい行事をしたいということも申し上げたところでございます。高齢者が生活していく中で不便さを感じながらも行政の要望が届けられない状況があるということでございまして、1番目に道路の白線が薄くなったり消えたりしている、舗装、2番目に舗装段差ができて手押し車等が転倒して骨折をする恐れがある、3番目に福岡の Z ホイール待合室の椅子が硬くて長時間腰掛けて待っていられない、病人や障害者向けの対策が必要だということでございます。道路の各線についてでございますけれども、ご指摘の通り市道の中心線や路側線が薄くなったり消失している箇所が見受けられます。補修につきましては随時整備を進めておりますが、指導延長が1300、 36キロございます。国道、県道を含めますと、もう1400キロを超えるわけでございますけれども、このような中で、今年度は1、2級路線を中心に、約65キロの区画線を整備する予定といたしております。また、舗装の段差につきましても、これにつきましてはですね、やはり地元の方々からのご連絡がどうしても必要になりますので、地元からご連絡があった場合、現地を確認して随時補修を行っておりますけれども、区画線同様、舗装補修についても、100% 補修ができていないところでございます。今後はそういったこともございまして、市といたしましては、道路を改良とか新設をすることよりも、私はこの維持補修に予算を割きたいと思っているところでございます。参考でございますけれども、一級の指導が148キロ、二級町道が146キロ、その他の指導が1042キロということで、1335キロということ、6キロということでございます。この中で、参考のために申し上げますけれども、平成20年度の道路の維持費の決算が、1億2850万程度でございます。25年度の現在の予算額でございますけど、2億6800万程度を予算計上いたしております。この中で、1億円程度、1億4000万ですか、増えておりますけれども、やはりそれだけ、道路の維持等々について非常に、予算がかかっておるという状況にございます。しかしながら、やはり、高齢者の方が、先ほど議員おっしゃいますように、白線が頼りだと、あるいは、舗装の段差によって、転倒死するといったことはですね、これはやっぱり未然に防げなければならないことでございまして、精一杯、この予算の中で、維持補修について努力をしていきたいと思っております。次に、福岡のジェットホイール待合室の椅子の問題でございますけれども、高齢者への細やかな対応といたしましては、福岡のターミナルに限って言いますと、福岡市の第二ターミナル、壱岐対馬五島航路でございますけれども、エレベーターを高齢者や障害者が利用しやすい場所に設置いただくように要望しておりましたところ、この度ターミナルビル西側に監視をいたしております。また長年の願いでありました博多港博多埠頭地区壱岐対馬ボーディングブリッジ下船口からバス乗り場等までの利用者動線におけるシェルター雨よけ施設に設置につきましても、福岡市においてこの度予算化されまして、現時点での情報によりますと、12月に着工、そして今年度中に完成という予定をお聞きをいたしております。さて、福岡市のベイサイドプレイスの Z ホイール待合室には現在6人掛けの椅子が6列、4人掛けの椅子が6列設置されております。利用客は乗船する前はその椅子に腰掛けて待つ方がおられます。しかしながら、議員おっしゃるように椅子は硬く、特に病気の方々や障害者の方々は辛い思いをされていると察するところでございます。唐津フェリーターミナルにおいては畳の待合室がございまして、この問題が解消しているのではなかろうかと思っております。また福岡はやはり、ご病気の方が通院で行かれるという一つの事情もございますし、診察が終わればやはり、早くターミナルに来られてですね、長時間待たれるという状況もあるかと思うわけでございます。福岡市営都線の、失礼しました。この待合室は株式会社ベイサイドプレス博多が管理しておりまして、福岡市営都線の博多鹿の島航路、玄界島博多航路、安田産業汽船株式会社の 博多海の中道航路、ベイクルーズ福岡の中川水上バス、博多湾クルージングマリエラ、そして九州線ゼットフォイルのお客様が利用されております。このベイサイドプレイスは旅客ターミナルと一体化した複合商業施設であります。観光スポットとして有名なところで多くの人が利用されております。市といたしましては、これらの航路事業者等の意見を聞きながら、株式会社ベイサイドプレイス博多に対し、病人の方と障害者の方への配慮について働きかけてまいりたいと思っております。今西議員は壱岐の施設については申されませんでしたけれども、壱岐の施設はやはりもう船の発射事故が分かってますから、もう間近に来られて、そういう問題はないのかなと思っておりますけれどもですね、ちょっと調べてみました。ゴーナー港については全部が硬い椅子でございます。足辺のジェットホイールも硬い椅子でございます。石田と足辺のフェリーターミナルについては柔らかい椅子があるというこういう状況でございます。この辺につきましても、このままでいいのかというようなことについて、検討してまいりたいと思っております。
はい、今西議員。
はい、道路のこの白線の問題とかですね、段差の問題、についてはですね、やっぱり地元公民館あたりでですね、要望するとできるんですけど、高齢者の方はなかなかその言っていくことができないわけですね。隣の公民館のことだから隣の館長さんには言われんというのが、現状なんです。だからどこかでこういう意見を聞いてくれるところが欲しいというのが、そもそもの、要望でございました。6月の定例議会で高齢者関係で質問いたしましたときに、チョコットボランティアあたりをですね、導入してはどうですかというふうな、ことを申しておりました。そういうのに関連してもですね、住みやすい高齢者向けの対策対応というのが必要ではないかと思います。本来ならばこういった意見はですね、私たち議員がちゃんとお伺いをして申し立てるのも一つの方法かと思います。旧庁時代はですね、大勢の議員がおりました。合併当初62名でしたし、その前はもっと、多くの議員さんがいらっしゃいました。しかし現在は全部で16名というふうにですね、非常に少なくなっております。石田もわずか2名になっております。他の地方もそうだと思います。で、以前は2つ3つの公民館でですね、1人の議員さんはいらしたような、状態だったと思います。だからお話もしやすかったんだと思います。要望も言いやすかったんだと思いますね。しかしやっぱり、こう激変いたしますと、そういう弱者の声というのが非常に届きにくい状況になっているんだということを、痛感いたします。私たちもよく言われます。選挙の時ばっかりに聞かれてはこんもんなと議員もですね、なかなか、減りますと、こう範囲が活動範囲が広範囲になりますから、今までのようにはいかないところもあるんですね。だから削減だけがいいことかどうかというのは、考えなければならないことではございますが、経費のことを考えるとやむを得ない状況にあると思います。で、そうした意見を吸い上げる他の方法をやっぱり取っていかなければ、合わせて取ってやっぱり行くべきだと思うわけですね。特に弱者高齢者あたりへの、対応というものをですね、もう少し考えて取り組んでいかなければならないのではないかと思っております。まず市長にそこのところをどう思っていらっしゃるのかと、続きましてその Z ホイールの、待合所の問題ですが、あそこはそう言われるとおり、私も九州郵船さんにですね、こういうお話がありましたので、早速お話をいたしました。全部が無理ならせめて、郵船席でも作ってくれるように、頼んでくれないかと というふうにお話をいたしました。しかし他のところのからのその要望はないとですねというようなお話だったんですね。もちろんあそこはですね、あそこにそんなに長時間腰掛けるのは息の人しかいません。対馬からの、通院の方はどうしてもきつければ飛行機を使われてると思うんですね。で、息から行く人だけが長時間待ってる状況にあると思うんです。だから要望は内からだけしか出ないと思いますよ。だからそこのところをどうか九電工さんが思ったいうようなお話がございましたのでね、そこのところを、話していただきたいというふうに一応伝えております。だから市からもですね、そこのところを、強く要望をしていただきたいと思うんですね。全部が全部入ろうというのではありません。せめて優先席なりとも作っていただきたいというこの状況を、ちゃんと、説明して要望もしていただきたいと、思っております。この2件に関しまして市長のご意見をお伺いいたします。
白川署。
今市議員の追加質問でございますけれども、市に対する要望がなかなか届けにくいと、高齢者のがですね、そういったことにつきましてはですね、やはりやっぱり行政っていうのはどうしてもですね、文書処理というのが顛末まで書くものですから、文書処理というのをやるということでですね、公民館長さんなどからやはり申請をいただきたいという気持ちがございます。しかしながら今おっしゃいますように、ある意味、自分たちのところを要求しているようなこう引っ込んだ気持ちを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。どういうふうにして、それをそんなお年寄りのご意見を聞けるのか、少し研究させていただきたいと思っております。それから福岡のジェットホイール待合の問題でございますけれども、今例えばジェットホイールなどは指定席はどうなんだというような議論もしておるところでございますけれども、これにつきましてもなかなか結論が出ません。特に五村港のジェットホイールはその使用の道地域の関係 ですね、上から降りるときとか下から降りる上下のするときとあるわけです。ですから必ずしもその指定席で、乗り降りがですね、うまくいかないこともあるということでございます。しかしながら今お話を聞いておりまして、やはり優先席といったようなものをですね、確保できないか、そういったことについても九州政の方に、厚労対策協議会などを通じてですね、打診をしていきたいと思うところであります。どうぞ。すみません、椅子につきましてもですね、なんとかさっき申しました会社の方にですね、言いたいと思いますし、福岡市にもですね、やはり働きかけて、建物そのものはですね、市の所有であると思っておりますので、市に働きかけてみたいと思っております。
はい、今根新議員。
はい、じゃあ、はい、高齢者のですね、ことでございますので、早急に、と、お願いをいたしたいと思います。はい、これで、この質問は、終わらせていただきます。次に、子育て環境整備ということで、質問いたします。本市では子育て支援に関してはいろいろな取り組みが行われています。 これは間違ってますね。はい。子育て環境整備のことについて、お尋ねをいたします。ちょっとすみません。申し訳ございません。検討委員会を設立して子育て環境に取り組んでいるが、放課後児童クラブ、幼稚園保育所と重なった時の料金の若い家族の家計を占める割合が大きいと、今後の、これでしたかね、これですね。申し訳ありません。ちょっと、はい、はい、すみません、これは多分私の印刷ミスだと思うんですが、聞きかかったのはですね、はい、ちょっとこれは印刷ミスで、多分市長のお手元にもこっちのが届いているんだと思います。はい、申し訳ございません。これで答弁を用意してあると思いますが、本当に、はい、聞きたかったのは、こういうことじゃこういうことでは、なかったので、一応これは取り下げます。はい、印刷の時の、パソコンの扱いのミスだと思います。はい、申し訳ございません、通告をいたしておりませんので、これ以上の質問ができませんので、これをもって私の質問を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。
いいですか、多分執行部は答弁用意されていると思いますけど、せっかく、時間もゆっくりありますから。
すみません、許可をいただきましたので、多分印刷 の, あのパソコンの印刷の、はい、ミスだったと思い、ミスで申し訳ございませんが、答弁は用意されている、これで用意されているんじゃないかと思います。いや、質問内容がちょっと違う。ちょっと違っておりましたもんですからですね、本当はですね、 そうですそうです、通告がもうこれでいたしておりますので、はい、確認しないで出しましたので、はい、まあ通告は放課後児童クラブ、幼稚園、保育園と重なった時の、料金は若い世代の家計を占める割合が大きい、今後の養蜂のあり方について料金に対して不安があるが、検討委員会の方向性はどのようになっているのかというような、通告になっております。通告いたしておりましたので、このことに対しての答弁だけは、はい、いただきたいと思います。
はい、白川市長。
今西議員の2番目の質問でございまして、子育て環境整備について、検討委員会を設立し子育て環境整備に取り組んでいるが、放課後児童クラブ、幼稚園、保育園と重なった時の料金は若い世代の家計を占める割合が大きい、今後の養蜂のあり方について料金に対し不安がある、検討委員会の方向性はどのようになっているかというご質問でございます。昨年11月に壱岐市養蜂連携子育て支援検討委員会を設置をいたしまして、現在まで7回の検討会議を開催をいたしております。検討の内容につきましては、市内の幼稚園、認可保育所、僻地保育所のあり方や民間の認可外保育施設等とのあり方、新しい子ども・子育て支援法に対応すべく、子ども・子育て支援事業計画基本調査、まあ、ニーズの調査でございますが、その調査表の内容検討や認定子ども園の新設等について論議をいただいている最中でございます。今後、国から示されているスケジュールに沿って、まず市内の未就学児等を対象としたニーズ調査を実施し、利用状況及び利用希望状況の量の見込み等を調査をいたしまして、平成26年9月頃、来年の9月頃をめどに子ども・子育て支援事業計画を作成する予定となっております。また料金につきましては、平成26年4月頃、国の方から目安の価格、公定価格が国家が提示なされる予定となっておりますので、その後、議会および検討委員会から、議会および検討委員会から移行する子ども・子育て会議等のご意見を賜りながら検討させていただく予定でございます。
はい、今市議員。
はい、ちょっとすみません、私の不手際でございまして、申し訳なく思っておりますが、本当はですね、どういうことが聞きたかったかと申しますと、今保育所幼稚園のあり方について、検討会議が進んでおりでいる状況にあると思います。その中でですね、その養蜂一元ということを視野に入れて、検討がなされているのかと思いますが、まあ壱岐の場合、今の現状で言いますと、今の保育所幼稚園の体制でですね、ほぼ十分だと思うんですね。しかし、今から先ずっとこれが続いていくわけではございませんので、ここにメスを入れなければならないと、思っているわけです。で、検討委員会でもいろいろ検討をされていることと思います。立ち上がって半年ぐらいになりますかね。その中でどういった方向性で進んでいるのかなということも、ございますし、まあ、できればですね、養蜂一元という ことをできるところからやったらどうかということを言いたかったわけでございます。経費削減とか子どもの その教育とか育児とかいろいろ考えましてですね、今石田の保育園幼稚園がございます。でプール、小学校のプールとかもあります。だから、そこをですね基準として養保一体化、養保一元化というものに、取り組んでみては、どうかということを、言いたかったわけです。はい。そうしないとだんだん施設もどこの施設も老朽化をしてまいります。検討委員府の方針が定まらないのでですね、なかなかその市長も方向性を決めることができないでいらっしゃると思うんですが、まずそのモデル的にですね、できるところから、やってみてはどうかということが言いたかったわけです。で、石田の場合は石田保育園と石田幼稚園が近くにありますし、下にテニスコートがあるんですね。で、前あそこに手がつけられないということだったんですが、もうできるようになってるんじゃないかと、思いますので、あのテニスコートと今の保育所をですね一体化として、養保一元に、取り組んでみてはどうかということが、言いたかったわけです。そうしないとなかなかこのですね幼稚園保育園の問題はどこも施設が老朽化していきますし、 今のままずっと少ないところそのまま継続していくということも、難しいと思いますので、まあできるところからまあ、モデルっていうわけではありませんが、石田が一番やりやすいんじゃないかと思うわけですね。だから、あのテニスコートは今の幼稚園の後にでも持っていけないことは、ないと思うんですね。それでそのモデル的と言ったら言葉は悪いですけど、これからの取り組みとして、まず、そこからやってみてはいかがかなという質問が本当は、したかったわけです。申し訳ございません。
はい、白川市長。
今検討委員会でさまざまな検討が行われておるところでございます。今の審議におかれましては、石田が養保連携を、まあ、模範的にやってどうかということでございます。今検討委員会の中身については詳しくは存じておりませんけれども、やはり僻地保育所の問題、集約の問題、そして幼稚園と保育所の形態等のですね融合等々についてですね非常に議論を深めていただいておるものと思っております。そういった中で養保連携のまずその幼稚園保育所を一体化するという中で、園舎をですねそのままして使う場合はですね150メートル以内でなきゃいけないという条件がございます。135メートル、すみません、135メートルというのでございまして、まあ石田町がギリかなと思っておりしだいであります。そういった意味ではですね他の養保連携が園舎を別途にしてですねやれる場所はございません。そういった意味では石田はですね一つのモデル的にやれるのかなと、これは決定でございません。今、お聞きをしてですね、率直に私が感じておることを申し上げております。そういったことで、何回も言いますけど135メートルしか離れていないのは石田しかないということも事実でございますし、その可能性は非常に、大きいと。ただ、検討委員会の答申が出ないうちにですね、こうですよということも言えません。そういう状況にあるということを私が認識しておるということにとどめさせていただきたいと思っております。
はい、今田市議員。
はい、まあ、検討委員会の結果が出るまではですね、市長も、どうこうということは、おっしゃられないと思います。そのための検討委員会を立ち上げていらっしゃるのだからですね。しかしその検討委員会の委員さんの中のお話を聞いてみますと、なかなかこう進まないというような状況がを聞くわけですね。だから、まずモデル的にですね、にでも、まあ、日本国中、養保一元のところはあるわけですから、一番 どこもみんな一緒にというわけにはいかないですね。だからやれるところからまずやってみてはどうかという、意見もあるもんですから、そのことをちょっとお伺いをしたわけです。まあ、検討委員さんの委員方の、ご意見結果報告も、今年度中には、あろうかと思いますので思いますが、今後のその保育の取り組み方についてはですね、幼保一元というものも視野に入れて、やれるところからやっていただきたいという、思いで、質問をするつもりだったんですが、はい、ちょっと不手際で申し訳ございません。はい、以上で私の質問を終わります。